ともみとともに。
ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林ともみがお届けしていきます。さあ今日のゲストは私のなんか遊び仲間じゃないですけどね、いつもお世話になっています
。お世話になってます。
はい、光ケア居宅介護支援事業所の管理者でありケアマネージャー介護福祉士の西川ゆかりさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自分で拍手をするところがいいですね。ゆかりさん、縁と書いてゆかりさん、
はい、そうなんですね。
ご縁で、
なかなか珍しいでしょ。
そうですね、ね、でもいいお名前ですよね。はい、でそして、うん、福祉ーズという、
はい、
福祉関係のみんなで作っているバンドがあるんですけどもここで担当は
ベースを、
ベースをまだ福祉ーズは浅いんですよね。入って、
私はまだ入って9月ぐらいに入ったので、あ、でも12月までしか活動してないから9、10、11、12、4ヶ月ぐらい、
4ヶ月ぐらいでまたいろいろとお話がっていうことですね。でも福祉図自体が1年3ヶ月ぐらいなので、できてね。はい。まあ、いい感じで。はい。
すっごい楽しいメンバーで。楽しい。
そうですね。すごく。
本当に皆さん。
いい方たちばっかりですよね。だから福祉の仕事もみんな一生懸命やってるんだけども、あの音楽を通じてみんなにこう楽しんでもらおうということで、ね、いろいろこう施設でやられたりとか、
はい、
イベントでやったりとか、ね、はい、やられてるんですが、さあじゃあゆかりさんのことをいろいろ伺っていきたいんですが、まずこの居宅介護支援事業所で、
はい、
こう独立、居宅介護というところをね、ちょっとまず説明を、はい、居宅介護支援事業所というのはどんな、
ケアマネージャーが、あのいるところが居宅介護支援事業所なんですけど、
はい、
まあ、あの利用者さんのケアプランを作ったり、ご相談をお聞きしたり、あのいろいろ一緒に考えて、どういうサービスを、使っていったらいいかっていうのを相談する窓口みたいなお仕事になってます。
はい、サービスもこう上限というかね、決まってるの で、
そう
ですね、じゃあこの方の生活が成り立つためにはどういうふうに組み合わせていったらいいかとか、
その方が在宅でどういう生活をしたいのかとか、あのどういったことを望んでるのかとか、あの一応目標を持って、目標も立てなくちゃいけないので、はい、それに向かって、あの一緒に考えていくっていうお仕事なんです。
はい。でね、はい、あの大体こう居宅ケアマネさんってどっかこうデイサービスとか事業所があって、そこにいるっていう居宅が併設してるっていう場合が多いかなという気がするんですが、
その方が多いですね。もう私は独立型と言いまして、まあ一人なんですけど私は、自宅で一人でやってます。
これって珍しくないですか？
採算取れんって言っていいの？
いいよいいよ、採算取れんって言っていいのか。なかなか大変なんですね。
あのケアマネは本当にね、あの収入にならないので、やっぱデイサービスとか訪問看護とか、あのそういったところと一緒にやっていかないと採算が取れないという、給料取れないよっていう、ところなんですけども、どうしても自分はやりたくって、あの本当に利用者さん一人から始めました。
で今は何人ぐらい利用者さんは
言うんですか？
もう言うと単価が分かってるから分かっちゃいますね。いや、
でも大体みんな知ってる。
みんな知ってる。大体いくら、まあ、あの何人ぐらい、
業界内では大体もう分かっちゃうので、あのサービスの公表っていうのが今年からなくなって24年からなくなっちゃったんですけども、前は毎年ありまして、愛知県の、あの、介護情報公開サービスっていうところを、ホームページで調べたら、何人、
利用者さんがいるっていう。
って分かっちゃうんです。
ああ、隠せないんですね。
はい、隠せないんです。
なるほど。
あの、職員も何人いると。 そういうのが分かっちゃうので、大体皆さん知ってるんですけど、
じゃあ何人、
35人から40人ぐらい、
そのぐらいの方のことを把握してるってことですよね、大体。
はい。思いっきり入っていってしまいましたよ。ね、どうしよう。
でも一人で抱えていて、まあなかなか。で、介護保険って、何年かに一回見直しがあるんですよね。
はい、そうなんですね。だから、また平成24年に、
今回、
今度4月、もう1ヶ月ないですね。改正がありまして、
大きく変わりそうなんですか？
そうですね。まだまだちょっと勉強不足と言いますか、ギリギリになってからやろうかなみたいな、
勉強会とかあるんです。
勉強会が愛知県の全体の勉強会が7日あさって水曜日にありますので、そこでじっくり聞いてこようかなと思っています。
でもなかなかじゃあ大変なお仕事ですね。
そうですね。多分それだけでは、居宅だけではなくて、デイサービスやら訪問介護やらいろんな全部の事業所が来ますので、またケアマネだけの改正の部分を噛み砕いて勉強する勉強会が16日にあります。はい、それは、終わり朝日のケアマネさんが主催でやってくださるんですけども、2月にも2回行ってます。
そうなんですね。やはりケアマネさん同士ってそういう意味では、勉強会で顔を合わせたりするから、つながってるんですか？
そうなんですね。ちょっと終わり朝日の宣伝しちゃいますけど、終わり朝日は本当に仲が良くって、みんな和気あいあいで、昨日、金曜日も部会だったんですけども、もうみんなほとんど顔してますし、何かわからないことがあれば、私なんて一人なんで、電話して聞いたりとか、
いい環境ですね。
本当に情報交換をよくしてますし、
ライバルというよりも、
そうですね、みんなで助け合って、みんなで向上していこう、みんなで知ってることを、分かり、みんなで共有していこうっていう姿勢がすごい大きいんです。
ケアマネさんっていうのはね、
熱く語ってしまってるわ、
でもすごくやはり名前の通り縁かなっていうね、感じますよ。
そうですね、本当にね、
ケアマネさんの仕事、さっきね、ケアプランを立てたり、モニタリングもそうですし、こうサービスを調整したりっていろいろあるんですけど、じゃあちょっと、例えば、ある日の一日、個人情報もあるのでね、あんまり細かく言えないかと思うんですけど、忙しいある日の一日って どんな感じなんですか？もともと、例えば予定が入ってること以外にも。
そうですね。
飛び込みで何かっていうのもあるんですか？電話対応とか。
もちろんもちろん、そんなしょっちゅうです。
しょっちゅう。
しょっちゅうですね。で、大体月末月初中旬ってやることは決まってるんですけども、でも何もないことはないので、1ヶ月に。必ずどなたかがいろんなことがありますので、入院したとなれば、入院先に、情報、その方の情報をね、病院に持って行ったりもするんですね。
家族関係が、入院するとこう手を離れたっていうわけではなく
て、もちろん看護師と連携取って退院の時にまたその状況を聞かなくちゃいけないので、
だからそれは、自分がよく行く病院の場合もあれば、ここの病院の先生あんまり知らないなっていう病院もあるんですか？
入院になれば朝日労災、東西、愛知大、名古屋市の方になれば、東名病院とか、川島病院とか、大体分かる範囲ですね。はい、国立はなかったかな、私の医師さんは。上飯田第一病院は、いいですかね、こんな具体的に。北区なんです、そこはよく行きましたね。
そんな名古屋の方にもっていうこともあるんですね。
ありますね。
例えばデイサービスの方からこういうふうなんですっていう電話とかもあるんですか？
もちろんもちろん、それはお互いに連絡し合って、今日こんなで、こんなことがありましたとか、例えばね、足先が今寒い時期なんでね、皆さん霜焼けになったりね、いいの喋って、
大丈夫ですよ、
霜焼けになったりね、低温やけどとか、 なったりする方が多くて、
で、なんか回路とか例えば、
あのね、ストーブ、結構足元のストーブを近づけすぎちゃって、
長いことそこにいるから低温やけどに、
とその温度に対して鈍感になってるっていうところもあるんですけども、あのそういうねデイサービスに行ってお風呂入ろうと思ったらすごい
やけどを発見したと、
水ぶくれが、7センチぐらいのとかね、あるんですね。で電話入りまして、あの受診するようにしたいんだけども、その家族がいらっしゃる方なら
いいけど、
家族に連れてってもらうようにお願いすればいいんですけども、いらっしゃらない場合なんか往診の先生をこっちが頼んで、
それはじゃあ、あの火傷してるからって思うと、そこの事業所が、病院にすぐ連絡をするのかなと思ったら、そうではなくて、
もちろん病院に、病院には連絡、
まずは山根さんにということが多いんですか。
そうです、窓口になってるので、
ま
あデイサービスが直接主治医に電話するってことは
あまりない、
多分ほとんど
ない。
まずケアマネさんかな、
そうするとすごく重要な役割ですね。そうですね。こういうことが、まあ、日によって重なることもあれば、
この間、たまたまそういうのがあったので、で、
うん、
往診の先生に来ていただいて、デイサービスでどういう対応をしたらいいのか教えてもらって、またお伝えする、
窓口にこうなるっていうパイプ役みたいな感じですね。
連携取ってね、
で
往診の先生がやっぱり看護師さんに入ってもらった方がいいってなれば、看護師さんにも連絡して入ってもらって、みんなで治す、
すごいね、
そうやって、そうやっていろんな人と関わることで、利用者さんもね、デイサービスだけ普段は行ってても、こういう時にね、先生に見てもらって安心して、看護師さんに来てもらって、で安心して精神的にね、在宅をね、どうしても在宅で続けていきたいので、私は
そこがもう原点なんですね、在宅で
自分のお家で慣れた場所で、近所に知り合いがいて、助け合う人もいて、そういうとこね、できるだけ長く、生活してほしいなっていう思いがあるのね。
でも一人でこうやってらっしゃって、まあ居宅介護支援事業所の、まあ、独立型じゃないですか。そうすると、あの、まあ、どっかの事業所の併設だとじゃあうちでとかってなるんですけど、こ
う
広くいろんなところを知ってないとダメですね。
そうですね、
もうだから、デイサービスはここっていうんじゃなくて、この人にとってはどこがいいかってことを、
だから最初にデイサービスに行きたいわって言ったら、まあ、3カ所ぐらい、体験かもしくは見学
してもらって、
で気に入ったところがあればそこにしてもらって、
でももしも気に入ったところがなかった
ら、気に入らなければまた探します
とことん、
そうですね、そのうち疲れてきますけど、利用者さん、
利用者さんもねもういいかここでと、でもそういう意味ではもうアンテナを張って今度こういうところができたなって言ったら例えば見に行ったりとか、
そうですね、でその朝日とか瀬戸 の、あの事業所部会っていうのがありまして、あのそこに新規の事業所の方は、あのプレゼンみたいなことをやってくださるので、大体新規の方は分かります、
でも結構すごい勢いで立ち上がってるんじゃないですか、
すごいですね、金曜日の2日のケアマネ部会の時も2つ新規の事業者さんのプレゼンをしていただきました、はい、
それだけでも求めている方が多いということですね。
そうですね、でも楽しみです、新しいところ見に行くのは。
もう必ずじゃあ見に
行ってる、必ずとまでもあるんですけども、大概皆さん内覧会とか、あの決まった日にちでなくても行けるときに、大概ケアマネは行っていると思います。
そうですね、
そうじゃないと分かんないもん。
そうですね、人に勧めるのにどんなところかっていうね、あの字だけ見てたらやっぱりその雰囲気っていうのが伝わらないですもんね、
とかそこの特徴とかね、
だから誰でも生活パターンっていうのはみんな違うので、
うん、そうなんだよね。
その人に合ったプランっていうのが大事なんですね。うんうんうん、
ね、それを目指してできているかどうかは。
いやいやいやいや。で、この事業所として独立したのが、
はい、
平成18年、
うん、
でその前ヘルパーさんをやってたんですよね。
そうです、平成12年からヘルパーを6年、
うん、6年、
はい、やりました。
独立をされたんですが、うん、もともとはこう兵庫なんですよね。兵庫県の
兵庫県尼崎市出身で、
関西系の感じで、うん、
関西弁やね、
うん、いいねいいねって
この前映ってましたよね。
そうなんです。私ね、すぐになんかね、感化されちゃ
ったっけとか言ってましたよね、私。
すぐにね、何でも映っちゃうタイプですので、兵庫で、まあ、尼崎、
うん、
で、尾張旭にお嫁に来たんだけども。
お嫁に来ました。
もともと福祉系じゃなかったんですよね。
もともとは、そうですね。うん、まあ、兵庫県からこっちに来たので会社は辞めちゃったんですけども、もともとはコンピューターのプログラマーをやってました、う
ん、で、だから結婚してお子さんがある程度大きくなってからヘルパー、
うん、3歳、そうですね、
うん、
3歳あでもいろいろパートしてたんで、うん、
福祉がやりたかった。
福祉ね、パートを転々としてるときに、うん、ちょっとこのまま転々と年齢制限があるものですから、パートさんっていうのは、うんうん、将来どうなるのかなって、
うん、
すごい考えた時期がありまして、うん、で何かね、
うん、
もうちょっと向上していけるような、
うん、
経験を積んでいけるような仕事をしたいなと思って、
うん、
で、うん、何がしたかったのかなっていうのをもう一度ね、
うん、
小さい時から自分が何になりたかったのかっていうのを振り返る機会がちょうどあったので、
うん、
そこでたまたま介護保険が平成12年始まるということでヘルパーを取りに行きまして、
うん、ちょうどだからその頃
ちょうどなんです、
介護保険に合わせてヘルパーがすごい、
そうです、
だからいろんなところに広告が、
の終わりの方で、はい、たまたま出会えて、でやってみたら楽しくて、現場がね、
資格を取って、まあそのまま、
そうですね、
働いて、
うんうんうんうん、
訪問でですか、
訪問で、
うん、はい、じゃあいろんなお宅に
行って、いろんなお宅に行って、お風呂の介助やら、
うん、
家事援助やら、
うん、
それこそ本当におむつ交換から体育交換から、
うん、
いろんなことをやらせていただきました、
うんうん、じゃあ現場
現場、現場上がりです。
現場上がり。ね、だから現場を知らないとなかなかね、気持ちがわからなかったりしますので。
福祉の方はね、現場、じゃ、やってる人がね、多いですね。
まあ、看護師さんからって方もいますけど、
そうですね。
うん。福祉の現場から、
現場から、
ケアマネに、
はい。
はい、なられて、また後半にね、
はい、
まあ、ケアマネになったきっかけというのもね、うん、後半に伺っていきたいと思います。
はい、
物理のいいゆかりさんで、まあ、本当に昨日だけ天城越えをね、歌ったということなんですけど、カラオケも得意の何人かでね、リレーで歌ったということです。はい、今日のともみとともにのゲストは、光ケア居宅介護支援事業所管理者の、そしてケアマネージャー介護福祉士の西川ゆかりさんをお招きしています。後半また西川さんにケアマネになったきっかけなどを含めてお話をたっぷりお伺いします。ともみとともに、今日は光ケア居宅介護支援事業所管理者、ケアマネージャー介護福祉士の西川ゆかりさんをお招きしています。さあ、ヘルパー、まあ、現場で約6年ですかね、
はい、
頑張ってケアマネになったんですけど、うん、これなんかすごく大きなきっかけがあったんですよね、ケアマネになって。
あ、そうなんです。ケアマネは、
うん、
5年ヘルパーやれば受験できるので、
うん、
取ろうとは思ってたんですね。
うん、
で、受験して、
うん、
でも働くつもりはなかったので、ケアマネで。
とりあえず資格だけ取っとこうと。
そうなんです。だから、取ってから講習を受けなくちゃいけないんですけど、それが3月で取れる人もいれば、遅い人もいて、 のんびりしてたので、一番最後の6月30日でやっと、取れたんです。で、その、ちょうど、主人の父親が、脳梗塞で、左半身麻痺で、失語症、で、ちょっと大変なこともありまして、
それはケアマネを
取る前です。で、もともと自分がヘルパーで、勤めていたところのケアマネさんにお願いして、サービスを入れていたんですけども、やっぱりその、まあ、皆さんそれぞれ希望は違うとは思うんですけど、うちの父親とその家族は、要望がすごかったんです。
これしてほしい、あれしてほしいと。
半身麻痺で、ほとんど歩くのも難しい状態だったんだけども、昔のように歩けるようになってほしい。失語症で喋れるようになる可能性は少ないんだけども、喋れるようになってほしい。そこの望みがどうしても捨てきれなくって、それで、ですね、まあ、本当に家族だったもんですから、で、父親に、やっぱり、一番、父親の思いと家族の思いを、形にできるのは私しかいないな、と思いまして、8月1日に会社を作って、6月30日にケアマネ取って、8月1日に会社作って、10月1日から、県の指定をもらって始めました。
あ、だから最初一人だったっていうのはそのお父さん。
そう、そうなんです。で、しかもケアマネ経験なしでやっちゃいました。
あ、すごい。しばらくはじゃあもう本当にお父さんだけ。
そうです。3ヶ月ぐらいは父親だけですね。
で、お父さんにはこう満足がいくプランを。
まあ本当に試行錯誤だと言いますか。いろんなところ見に行って、家族でみんなで見に行って、そうでしたね。懐かしいです。
お父さんは今は、
あ、もう3年前に亡くなり、
見取られて、
はい、
じゃあ、まあ旦那さんもそうですけど、旦那さんのね、お母さん、お母さんとかも喜ばれて、
喜んでくれたと思う。
まあ、ですね、何よりも本人も、
そうですね。今でもすごい仲良くしてもらってます。
じゃあ、ある意味、お父さんがもしかしたら、脳梗塞にならなかったら、
多分立ち上げてはいなかったと思います。
どっかで働いてたかもしれないけど。
どっかで働いてたかもしれない。けど、まさかね、自分でも、
びっくり。
びっくり。でももう6月のその中旬ぐらいの時に、あ、もうやろうと思ったんで。
で、ご自宅で。
あ、そうなんです。家賃ね。
かからないね。お金を抑えて。
そうそうそう。自宅で。
旦那さんはなんか言われました、最初。独立するっていう。
ああ、別にいいんじゃないって言いました。
まあ、あんまりよくわからないし、ね。
まあ、やってみればいいんじゃないって言って、自宅でやるっていうところで反対がなかったんです。
そうですね。新しくまた作ってとか借りてっていうとまたリスクもね。
そうですね。家にいてほしいっていうのもあるんでしょうね。
で、そのうちに、じゃあ、どんどん、まあ、利用者さん見る方が増えてきたと思うんですけど、
そうですね。
それはまあ、どんなところから？
それはね、一見の利用者さんから、サービスを利用していくと、そのサービスの事業者さんの方から、いろいろとお声をかけていただいたりとか、利用者さんの、お嫁さんのお友達を紹介していただいたりとか、そういったもう紹介のつながりで、少しずつ、
だって何かこう派手なパンフレット作ってるとか、そういう感じでもないですよね。
最初作ったんですけど持ってくところがね、あんまりね
なくて、もうだから本当に口コミ、
ね、病院とかも回りましたけどね、長男さんに一応置いてもらうぐらいで、 やっぱり最初は本当にわけのわからない、ね、経験もないし、
うん、誰だろう
やったこともないし、
でも介護も経験されて、うん、こう介護の家族側の気持ちも、
うん、そうです、まあ、常に家族側の気持ちに、ね、だって家族だと思うと、うん、できると思う仕事だったんですよ、うん、まあ、情報とかもちろん勉強もたくさんしなくちゃいけないけども、うん、一番大事なところは家族と本人さんの気持ちに、うん、どこまで
寄り添うかっていう、うん、
そこが一番大事と思って、うんうん、そこを家族で勉強させてもらえたので、
うんうん、やっぱりお父さんも、うん、ま、在宅にね、うんうん、在宅という、うんうん、こう原点というか根本の信念があるんですけど、うんうん、お父さんもうちにいたいなってことは、
う
ん、
もうすごかったです、
うんうん、
失語症のだったんですけども、病院にいる時はずっと帰るっていう言葉だけ言えたんです。
言葉は出てこないんだけど帰るっていう言葉だけは、
うん、言葉だけ出たんで、お家に帰ったら帰るっていう言葉はもう出なくなって、うん、母さんこれだけしか言わないです。
奥さんのことですね、うん、お母さんのこと、うん、
まあ、誰に向かっても母さんなんですけども、あとはうんとうんぐらい、すごいですね気持ちって。病院にいる時は帰るだったんですよ。
で家に大好きなお家に帰ったら
母さん、
母さん、
うん、帰るって言わないもん。へ、うん、感動でしょ。
感動泣けちゃいます ね、
ね、本当に感動いっぱいしました。
お家がいいですよね。
そうですね、本当にそう、まあ、家族大変でした、う
ん、ね、でもお父さんも喜んでますよ。
そう、ね、喜んで、うん、まあ、やりきったって感じです。
どうですか、じゃあ皆さん今ね、介護してる方も、うんうん、いらっしゃる、いっぱいいらっしゃるんですけど、
そうですね、
何かメッセージは、
うん、まあ、抱え込まずに、うん、とりあえずケアマネさんとか、うん、まあ、家族がいる家族ですね、うん、あといろんな人に抱え込まないで相談してほしいですね、うん、
ね、うん、まあ、地域包括支援センターとかも、ね、そうですね、
包括もすごい頼りになりますし、うん、私も困った時は相談に行きますし、
あ、そうなんですね、
ケアマネも相談に行けるんですよ、うん、包括は。
でも本当そうですよね、ケースってこう、うん、こう教科書に出てくるだけじゃないので、う
ん、マニュアルないもん ね、
で実際に自分がこう当たった時に、うんうんうん、それをどうするかということをやはり自分だけでは判断できない部分もケアマネさんだってありますもん ね、うん、
特に医療依存度の高い方とか、うん、そうなるともう看護師さんとか、うん、主治医の先生の話を聞かないことにはもう全然太刀打ちできませんし、うん、
本当ですね、
でもそうやっていろんな人と関わることで、うん、家族の気持ちが少しでもね、うん、みんなとつながってるっていうところ で、うん、何かあっても相談できるところがいっぱいあれば、うんうん、なんとか、
はい、でね、まあ、福シーズっていうバンドもやってるんですけど、でも私はそうやってみんなプロじゃないんですよ。プロじゃないんだけど、
プロじゃないです、私はめちゃめちゃ下手です。
いやでも福祉関係にこう携わってる方がいろんなところに出向いて、うんうん、こう音楽って癒しじゃないですか、やっぱり。
そうですよ ね、
そういう姿を見ることで、うん、やっぱりみんながこう元気が出たり、うんうん、勇気になったり希望になったりするのかなと思うので、う
ん、一緒に歌ってくれますもんね、
う
ん、
私専属司会なので、行ってくださいね、
この日の危機に、はい、必ず皆さん知ってますもんね、
はい、でみんな一緒にね歌ったり、うん、口ずさんだりして、
向いて
そう歩こうとかね、はい、いろいろあるので、うん、ぜひ
楽しく、
うん、ゆるくでいいので続けてほしいな、はい、ってことを思いますね。
すごい楽しいメンバーなので、
ね、
自分たちばかり楽しんでる。
またちょこちょこと福祉図がいろんなところで出る機会も、
そうですね、皆さんにね、うん、知っていただいて楽しんでいただきたいです。
はい、はい、そして西川さんは尾張朝日在住ですが、はい、
そうです、
まあ、いろんな瀬戸とかももちろん来ますし、
はい、瀬戸名古屋、はい、尾張朝日長、あ、長くてじゃなくて
春日井。
春日井。
はい。はい。が提供地域になってますので。
はい。はい。瀬戸も来ますので。
はい。はい。よく来ます。
ぜひまた。
福祉課なんかに相談でも大丈夫なんですかね。
はい、あ、はい、う
ん。はい。
大丈夫です。
そしたら西川ゆかりさんを紹介してくれると思いますね。
ありがとうございます。はい、ご指名くだされ
ば。はい。ぜひ今後ともよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。はい。
今日のともみとともにゲストは、光ケア居宅介護支援事業所管理者、そしてケアマネージャー介護福祉士の西川ゆかりさんでした。福祉ーズのベースも担当しています。西川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ともみとともにでした。